それでは、新医療統計学02、学習を始めましょう。今日は少し説明が長くなりますけれども、サクサクっといきたいと思います。復習をしましょう。前回、序文を読んでもらうことになっていました。竹内先生が数字データというものをどのように分析し、どのような判断を下したらよいかを論じる学問が統計学だと述べていました。ポイントは、数字データとは、客観的な対象の性質あるいは現象を数字で表したものであるということです。大事なことは、理想的な数字値に対して、人間が観測や数えたり、そういったことで得られたデータというものも一応同じ数で表されるのですが、実は数学的な値のようにいくらでも厳密に求めることができない性質があるということを知っておいてください。仮にいくらでも精密に求めることができたとしても、実際にむやみに桁数を多くしても無意味であるということがあります。そんなことが書かれていたかと思います。実際我々が数字データから知りたいのはそんな厳密な値ではなく、体重ならば 0.1kg の単位まで知れば十分です。物理的な定数など真空中での光の速さなど原理的に厳密に一定なものもありますが、むしろ例外です。我々が知りたいのは実際そこにあるものの性質、あるいは現実に起こった現象そのものではなくて、その背後にあるより一般的な物事の性質や傾向であることも少なくありません。ある工業製品の性質を調べるとき、知りたいのは実際にテストされたり観測された標本の性質ではなく、その標本と同じ、あるいは同じとみなされる製品の性質ですね。ところがこの性質は一定ではないかもしれません。そうすると、知りたいのはそのような製品の多数についての平均の性質、あるいはその中で一定の条件を満たす比率であると言えるでしょう。ところが、標本として観察された製品の性質は、平均的なものと必ずしも一致しないことがあるでしょう。そこで、何個かの標本の性質から、多くの製品の平均的な性質についての判断を下さなければならないことになります。また、我々の関心が個々の対象の性質ではなく、同じような集団の全体の傾向である場合もあります。例として、小学生の体重を測った場合、一人一人の児童の体重以外に、日本のある学年の児童全体の集団について、その体重分布がどうなっているかを知りたいということがあるでしょう。この場合、多数の児童の体重測定の結果をまとめて、その全体の傾向を知るために、平均や標準偏差といったものを計算したり、あるいはヒストグラムを書いたりするということが必要になります。数字データというものには、常に何らかの意味で、対象について我々が知りたいと思う性質とは無関係な変動が加わっていると考えねばなりません。このような変動は誤差、ばらつき、ノイズなどという言葉で表現されるのが普通です。このような変動は偶然的なものとみなされることが多いです。そしてこの偶然的変動は確率論の法則に従うものと考えられるのが普通です。数字データを確率的な偶然変動を含むものとみなすと、それをどのようにして分析して判断を下したらよいかを数学的に明らかにすることができます。このような数字データを扱うための数学的理論を与えるのが数理統計学です。我々が知りたいと思う対象の性質と分析の目的に応じて適切な方法を選び、その結果を正しく判断しなければなりません。医療に関する数字データを扱うのが医療統計であります。あるいは生物統計と言います。理系文系問わず、今や数字データの判断を行うことを避けては通れません。保健科学の分野でも最小限の数理統計学の知識が必要です。数理統計学の方法を応用した場合の計算はほとんどすべてコンピューターで容易に行うことができます。そのため、プログラムパッケージも作られています。場合によれば、方法の意味を理解しないでもコンピューターが結果を出してくれます。しかし、方法の意味が分からず、ただ計算してもその結果を正しく利用することはできません。場合によっては誤った判断を下すことになる危険性があります。これらを踏まえ、私たちは統計学の最小限の知識を踏まえ、医療統計学を学ばねばなりません。統計学の基礎は一体何なんでしょうか。 統計学的なものの見方と現象の法則性について教科書に書いてありますので、しっかり読んでおいてください。記述統計学と呼ばれるものは、自分が知りたいものをの数字データを集め、その規則を発見して一部分から全体の性質を推測するものでした。これを記述統計学と言います。そしてこの規則性を発見して一部から全体へという記述統計学に対し、確率論的な方法というものがあります。これは記述統計学の上に築かれた統計的推測の話です。現代の統計学の理論は、記述統計学と統計的推測の2つの理論から成り立っています。したがって、記述統計学を学んだ上で、統計的推測について学ばなければ、現代でいうところの統計学の応用はできないということになります。したがって、確率論についてもしっかりと勉強していくことになるでしょう。記述統計の例を挙げますと、全数調査というものがあります。これは国勢調査などがあります。そしてこの国勢調査に関してですが、少し歴史を振り返ってみると、17世紀のドイツまたはイギリスの政治算術と呼ばれる分野でスタットという言葉が使われていました。これがスタティスティックス、統計の英語の語源になっているわけです。スタットとは国家の意味であり、すべてのものをきちんと数えて、まあ、そこで不公平が生じないように、国のいろんな資源を人々に配っていこうと、まあ、そういうことを考えたり、必要なものを集めるというようなことが私たちにとって非常に重要だったわけです。したがって統計学というのはそのようなものでできているわけです。近代統計学の成立としては、今日の統計学としてこの国勢学から科学的推論のための方法論の体系に移ってはいるのですが、3つの分野で重要なものがあると言われています。政治算術、国勢学、ガウスの正規分布、この3つを統合したのが天文学者であるケトレーという方です。この人たちが、このケトレーは、すべて人間集団には平均という型があり、個人に個人差というばらつきがあっても、最もしばしば観察されるのは平均である。つまり統計学のポイントというのは、平均をしっかりと出すこと、見つけることであるというようなことを、まあ、言い始めたんですね。で、大量観察、ある一定の普遍性を持った法則をもたらす、この大量観察というのは、人間社会の道徳性の分野にまで、打倒する、押し量って通用するものであるというようなことを、このケトレーという人が言っています。人口統計などにおいても、このケトレーという人の名前が出てくることがあります。さあ、このような性質は人間集団だけではなく、観察を重ねることでそこにある法則性が見出され、その法則を確定するのが統計学の役割であると考えられています。相関の発見がもたらした統計学の進歩について触れておきます。特に生物統計の分野に関係しますが、ゴルトンという研究者は、スイートピーの種子の直径を測定し、その親の種を X 軸に、子を Y 軸に取ると、直線の傾きは大略、大概3分の1になるという法則を見つけました。そして、親がばらつくほど子はばらつかないということに気づいたんですね。全体として皆平均に対抗して回帰していく法則があるということが発見されました。これが平均への回帰というものです。法則性として回帰と相関が意識的に表現された例として知られています。生物統計、バイオメトリーが近代統計学の理論の発展の前面を担いました。相関はその後、積率相関係数をカール・ピアソンが導入し、歴史的に初めて明確なものとなっています。観測された量は、それ自体個人差によるばらつきがあって、本来の相関係数 R の値が出たとは限りません。現象の背後にあるガウスの誤差理論にある理論的確率的分布、ピアソンはこれを頻度分布と呼びましたがあって、それこそが我々の知りたいものだというわけです。なぜこの確率分布を知りたくなるのでしょう。 この背後のものを母集団と呼ぶのです。この母集団の性質を知れば、先ほどから述べている全数調査などをしなくても、全体を推し量ることができるために、国のいろいろな問題を収める、もしくは集団のいろいろな問題を考える場合に非常に便利だったということが言えるでしょう。サンプル、標本から母集団へと法則が存在するところがはっきりとし、2つが区別して考えられるというところに本格的な確率論が用いられることになっています。これを基礎に今我々が用いている統計学的推測、スタティスティカルインフェレンスの論理が築かれました。母集団に対する推定、エスティメーションの理論と仮説検定、ヒポセーシステスティングというものがこういったものから派生してできています。これらは統計学の父、フィッシャーによると言われています。彼によれば、観測された相関係数は R そのものではなく、可能なものの一つであり、いろいろとばらつくが、その出方の頻度分布があると言われています。彼は推定、仮説検定の方法論、分散分析、実験計画法などの手法を築き上げました。ここに5セット、いわゆる T 検定を考えた人なんですが、この5セットの仕事を加え、近代統計学理論の方法論として、部分が正しく選ばれていれば、それから全体を知ることが理論上可能だということが導かれたということになります。これはサンプルをきちんと集めれば全体の性格を反映するという、いわゆるこのキャンプの鍋のスープ、これと全くを表しています。部分は全体の一部でしかないが、全体を反映する。部分と全体のギャップを埋めているものが確率という論理装置です。日本人1億2000万人のデータを調べるのに、わずか1000人、2000人の標本をランダムに選んで調べれば良いということの根拠が与えられます。標本による調査が可能になるということです。つまり、標本をちょっと誤解を招くかもしれませんが、見本がちゃんとできていれば、その見本は全体を表すということになりますね。統計データと統計手法について、今日の統計学では広く得られたデータを整理し、有用な情報を取り出す方法論のことを言うということが分かりました。データはその性質によっていくつかのタイプに分けることができます。量的データと質的データです。では、量的データとはどのようなものでしょうか。これは定量的な値、数値でその値を測定できるものを指します。質的データとはどのようなものでしょうか。数値として観察することのないカテゴリーに属しているか、ある状態にあることだけ分かるデータを質的データと言います。今、量的データと質的データについて非常に簡単な説明をしましたが、あまり難しく掘り下げて、考えちゃうと、かえって混乱することがありますので、この程度で収めておいて結構です。さあ、これからやっと今日の単元に移ります。一次元データと多次元データの話です。ここは大事なので、しっかりと頭に入れてください。例として、一人の学生に対して一つの観測値だけが与えられているデータのことを一次元データと言います。一次元データは、度数分布表を描いたり、平均などの代表値や分散を求めて分析を行うために用いられます。二次元データとは、先ほどの例と同じ学生の身長と体重を測定したものは、一人の学生に対して身長と体重という2つのデータが得られます。このようなデータを二次元データと言います。さらに1人の学生で3つの観測値を持つ場合、3次元データと言います。このように、1次元以上のデータを多次元データと呼びます。つまり、表計算ソフトの1つのセルの中に1つの情報を入れるというのが原則ですが、実は同じ名前で、同じ氏名での人のところのデータに、単純に身長だけしか集められなかった場合は1次元データですが、同時に同じようにその人についての体重とか出身地とか、そういうデータが得られた場合、次元が増えていくというふうに表現いたします。これが1次元データと2次元、もしくは多次元データの違いです。このデータの違いは非常に重要です。統計学では、この多次元データをいろいろな角度で分析、組み合わせて分析していくということが重要になります。したがって、ここはしっかりと押さえておいてください。続いて、時系列データとクロスセクショナルデータについて説明します。同一の対象の異なった時点での観測値からなるデータを時系列データと言います。これは、経済分析、気象学、天文学、がん患者の生存率などの生物医療の分野でよく用いられるデータです。 クロスセクショナルデータについて申し上げます。異なった対象について、一時期のある瞬間のデータをクロスセクショナルデータと言います。一定の範囲の対象に対して時系列データを集めたものはパネルデータと呼びます。これも今言葉だけでも結構ですので、しっかり覚えておいてください。時系列データというのは、同じ人が同じある測定項目について時間を順を追って測定していくようなデータが時系列データですが、クロスセクショナルデータというのは横断データとも言います。ある時点で今度は1人の被験者じゃなくて多数の被験者のデータを集めたりするもの、一瞬を切り取って、その静止画をある公園でどれくらい人が集まってるのかなっていったときに、その静止画を見るようなものですね。時系列データは動画を見るようなものだと考えてもらって結構です。統計データの分析プロセスについて説明しておきます。統計データの分析は常にデータの収集に始まるというのは誤りです。最初に行うべきことは、何を対象にどのようなことを分析するのか考えるということになります。分析を行うべき仮説を考えるということが重要ですが、仮説が構築され、分析したい対象が明らかになって、初めてデータが必要となります。もし分析データがないとすれば、自らデータを獲得しなければなりません。この作業を自然科学の分野では実験、エクスペリメント、人文社会科学では調査、サーベイと言います。実験には実験計画法という、方法論があります。調査には社会調査法、統計資料を用いることもあります。で、統計資料ですが、ここは統計検定によく出ますので押さえておきましょう。何らかの統計処理を施した後の調査結果のことを統計資料と言います。統計資料には2種類ありまして、第一義種統計というのは、あらかじめ統計資料を作成する目的で調査を行い集計したものを言います。第二義統計、これは業務統計とも言いますが、これは統計資料を作成する目的ではない資料を集計したもの、データを加工して作成するものを含みます。注意点です。全数調査なんでしょうか、標本調査なんでしょうか、これを見極めてください。誰を対象としたのか、これも見極めてください。また、いつの時点のものか、これも見てください。また、どの地域を対象としたものか、これもしっかりと押さえておいてください。そして、分類をしているとすれば、分類の定義はどうなっているのか、これを確認せずに自分が知っている言葉でそのイメージで物事を捉えてしまうと、調査者やこの統計資料ので述べられているものと実は齟齬が生じることがあります。これも非常に重要です。以上の注意点を踏まえて統計資料を読みこなしてください。統計分析にはコンピューターを用いるのが普通です。パッケージと呼ばれる汎用性の高い統計計算プログラムが計算を行い、結果を示します。時に自動化した処理過程を持ちます。プレゼンテーションも最終的に重要です。統計分析を終えたら、最後は人間が行う計算された結果を解釈し、それを適切に表現する手段、プレゼンテーションを考えるプロセスが必要になります。表現手段にはグラフを利用することが有用であると言われています。表も利用します。一連の統計データ分析はこのようなプロセスを経て行われます。多くの場合、1回目の分析結果を見て、さらに仮説を修正するという具合に、結果をフィードバックさせながら繰り返して分析が行われます。一次元のデータ、さあ、ここからが今日の単元の学習項目になります。ポイントは、データから宝を取り出す2つの方法についてまず知っておいてください。2つあります。グラフにして総合的に捉える方法、これが1つ目。2つ目は、代表値、散らばりの尺度によって数量的に要約する方法です。コミュニケーションの手段として優れているのはどちらでしょう。客観性と厳密性に優れているのはどちらでしょう。これを考えてください。統計データとは、データを正しく効率的に用いるために期日統計を行うということが基本になっています。これは観測からデータを得るということが基本になりますが、期日統計学の問題は3期統計検定3級でよく出ますので、よく覚えておいてください。度数分布とヒストグラムです。データから2種類の関係を記述する方法がこれです。基本は、最初、観測値から度数分布表を作るということが基本になります。全体の分布状況が明らかになります。 観測値の取り得る値をいくつかの階級、これをクラスと言いますが、に分け、それぞれの階級で観測値がいくつあるか度数、これをフリクエンシーと言いますが、を数えます。これを表に表すというのが、実は度数分布表を作る作業に他なりません。60歳以上の日本人100名の身長分布という例が今出てますが、これがまさにヒストグラムのを表しているとなりますね。また離散値でも連続値として扱うことになります。この概念がわからない場合は必ず調べておきましょう。階級値について述べます。階級を代表する値、各階級では観測値は一様に分布していると仮定します。階級の上限値と下限値の中間値を階級値とします。相対度数、観測値の総数全体を1とした時の各階級に属する観測値の個数の全体の中での割合を示します。データの大きさが異なる複数のデータの分布の比較を行うときに有効とされています。では、さらに度数分布とヒストグラムについて学んでいきましょう。累積度数、これをカミュレーティブリクエンシーフルクエンシーと言います。F がちょっと抜けています。すいません。累積相対度数はカミュレーティブ・リラティブ・フルクエンシーと言います。度数を下の階級から順に積み上げた時の度数、相対度数の累積和のことを言います。データの分布の形を見るには、度数分布表をグラフにした方がデータの意味するところが一目瞭然になると言われています。これは代表値に勝ると言われています。一見手間なようですが、必ずデータは度数分布表にしてみると意外な性質がわかるということは、統計学を学んでベテランになっても変わることはありません。度数分布表からは一般にヒストグラムまたは柱状グラフと呼ばれるグラフが描かれます。柱状グラフは先ほど例に示しましたこのヒストグラムそのもの。また横軸に観測値の取り得る値を取り、それぞれの階級に対して階級幅を横軸として柱の面積が度数と比例するように高さを定めたものが、実は先ほどからずっと述べているヒストグラムというものです。すべての階級の幅が等しいので柱の高さが度数と比例するという性質があります。これは統計検定2級の問題で時々出ますので、しっかりと覚えておいてください。型の見方です。中央に一つの山が、峰が見られるような場合、左右対称の山型になります。また、峰が中央より左に寄った場合、右側に長い裾を引く分布と言います。または右に歪んだ分布と言います。また、峰が2つあるような分布もあります。これを双方型、バイモーダルと言います。この場合、この2つの層の構成している集団を2つに分けると、実は単方形の分布になることがあります。この操作を層別化と言います。階級幅と階級数については、スタージェスという人が観測数を N、 階級数を K としたときに K イコール1プラスログ2の N イコール1プラスログ N かけるログ2ログの2、これは自然対数を取った場合ですが、このような法則がでに従って階級を幅を、ヒストグラムを作るときにはですね、観測数に対を利用して階級数を作るといいよというようなことを言っています。厳密にそれを適用する必要もないこともありますが、ローレンツ曲線について述べます。累積相対度数を組み合わせて描いた折れ線グラフのことをローレンツカーブと呼びます。所得や資産の不平等分配などを表現するのに有効とされます。ここにブラジルとフィンランドの、世帯数の不味料って書いてありますけども、1世帯あたりの、収入を表しているグラフを示しました。フィンランドではこの正方形の中の真ん中をよぎる線ですね、これにこの曲線が非常に近いところにあって、その間に囲まれているピンクの面積が狭いことに気づくでしょう。ブラジルに比べて狭いことに分かります。これが狭いほど不平等さがないということを表します。これをジニ係数が、低いというふうな言い方をします。で、ジニが高い、つまりこのピンク色の面積が広い場合、これがジニ係数を表すといい、これは、1世帯あたりが持つ富の量が非常にばらついていることを表します。この場合は不平等なものとなります。集団の中で不平や不満や犯罪が増える場合、このジニ係数が低い、もしくはローレンツ曲線で現れるこの面積がですね、大きくなると場合には、 社会的な問題が起こるというふうに言われています。これも統計検定に出ますので覚えておいて損はありません。さあ、あと少しです。頑張りましょう。測定尺度です。測定尺度は1959年スティーブンスという人がメジャーメントが寄っている基準を4つに分けています。名義尺度、これは名前で付けられるもので、それであるかないかを確立しているものであります。以上です。名義尺度は名前付けですね。それから順序尺度は大きいか小さいか、大きいか小さいかだけですね、数字の。それから間隔尺度は単位を伴って、その分だけ多いとか少ないとかっていうものを判定するものです。比尺度というのは単位によって何倍だけ多いか少ないかということを表すというふうに、まあ、覚えておいてください。いろんな教科書にも丁寧に書いてありますので、それを見ていただければ結構です。で、なぜこの測定尺度が大事なのかというと、統計の検定手法、統計の手法で測定尺度によって統計手法が変わってくるからです。さあ、ここに表を表しました。どんな尺度だと何ができて何をやっちゃいけないかが書いてありますので、よく覚えておいてください。さあ、代表値です。代表値は英語でアベレージと言います。時々代表値アベレージを平均だというふうに言う人がいます。Excel のソフトでは、平均をアベレージと表しているので、これで勘違いしてしまう人が非常に多いんですが、英語で代表値はアベレージのことを言います。しかし、平均はミーンですので、誤解しないでください。Excel を勉強すると、ここよく間違っちゃいます。さあ、間違えないようにしていきましょう。平均ミーンです。算術平均、観測値の総数をデータの大きさ N で割ったものを言います。また、度数分布表から平均を求めたものは近似値と言いますが、弁法を知っておきましょう。このような平均を求めるときに、異常値、外れ値、アウトライナーとを求めておくと非常に重要です。便利です。最初と最後の値を除いて計算する方法があります。こうすると平均が非常に安定したものになります。ちょっと難しいことを言いましたので、よくわからない人は聞き流して結構です。幾何平均。今度は算術平均に対して幾何平均、掛け算して N 乗根を取る方法を幾何平均と言います。土地の値段の統計などにはこの方法を用います。また調和平均。ハーモニックミーンというものがあります。これは逆数同士の算術平均のことを言いますが、路線バスの往復の平均速度の統計には調和平均を用いることになります。さあ、今まで述べてきた平均というのは、物理でいうところの重心と実は同じなんです。だから、モーメントというような言葉が時々統計学の中で出てきますが、実は統計学と物理の計算式は非常に近しいことがありますので、意外や意外、あ、そうなんだなというふうに覚えてもらえば結構です。代表値について、中央値について説明します。観測値を小さいものから大きい方に順番に並び替えた、その真ん中の値のことを中央値と言います。これは、そしてこの中央値の第一四分位点 25% の順番のところにある数値のことを 25% 分位点と言います。そして第二四分位点Q2 と言ったりしますが、これは 50% 分位点のところを言います。第3四分位点 Q3 は 75% 分位点のことを言います。で、これは、どういうことかというと、辞書に登場する順ですので、このように覚えておくといいです。左側の場合はこの逆になります。これはよく統計検定の2級に出ますので、覚えておくと便利です。また、ミッドレンジという数値、代表値のもあります。これは分布の最大値と最小値の間の範囲の中間点のことを言います。この辺が教科書に丁寧に書かれています。また代表値3番目ですが、散らばりの尺度です。平均中央値モードが同じでも、分布が異なる場合、ヒストグラムの山の形が異なります。分布の形状を示す他の指標が必要となります。散らばり、ディスパージョンの代表値としては、レンジ、範囲があります。分布の端から端までの距離のことを言います。また、四分位偏差といって、Q3 から Q1 を引いた半分、2分の1の値を言うこともあります。さあ、散らばり尺度の非常に大事な概念について最終的に述べていきます。あとちょっとですので、集中を切らさず頑張ってください。平均偏差、mean deviation。各観測値が平均からどれだけ離れているかについての平均のことを言います。また、分散と標準偏差について知っておいてください。分散、バライアンス、S の2乗と書いたりしますが、偏差を絶対値ではなく、2乗することで符号を消し、同様に平均を求めたものを 分散と言います。また、この分散の平方根を取ったものを標準偏差、スタンダードディビエーション S と言います。また、変動係数コエフィシエントオブバリエーションは、分布の中心が著しく異なる場合、分布をもって分布の散らばり具合を比較することはできない。分散をもって分布の散らばり具合を比較することはできないので、標準偏差の平均を考えるという方法があります。これを変動係数 CV と言います。これも統計検定2級ではよく出る内容です。標準得点について最後知っておきましょう。各得点から平均を引き、標準偏差で割って1、尺度の調整を行った結果、平均 Z イコール0、標準偏差は SZ イコール1に揃うことになります。このような操作をデータ X の標準化、スタンダライゼーション、特に標準得点化、標準得点、もしくは標準得点化とも言います。標準得点を10倍して50を足したものを偏差値得点。要するに、よく受験生が受験をする方にとっては、ついて回った偏差値っていうのがありますが、それのことを表します。これを T 得点ということもあります。一次元のデータについてはここまでです。だいぶ早口で解説してきましたが、今日のこの話を学習し、聞き慣れなかった言葉、初めて聞いた用語、これについては教科書を必ず読んで、予習しておきましょう。また、このコンテンツを復習で用いる方は、授業で聞いた内容を、あ、そうだったなということで思い出せるように聞き直してください。それでは、一次元のデータのコンテンツはここで終了です。お疲れ様でした。